日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が金銭的な不正行為の容疑に対して初めて事情聴取に直面し弁明する機会を与えられました。ゴーン元会長は弁護団を通じて彼の訴追には根拠がないと主張して一切の不正行為を否定し汚名を晴らすキャンペーンをしています。フランスの捜査当局は月曜日にレバノンの司法当局の立ち会いのもとで日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の事情聴取を始めました。ゴーン元会長は日本で2018年に逮捕され、1年後に逃亡するまで独房に拘置されていました。彼は給与の過少申告と会社の金を私的な目的に流用した疑いで起訴されるところでした。彼の弁護士の一人、ジャン・イブ・ルボルン氏は、彼に対する容疑には根拠がないので、ゴーンはしばらくの間、公に発言するのを待ち続けてきたと述べました。彼にとっては説明し、彼が何かを騙し取るのは不可能なことを示すのは喜びです。彼は全く無実です。ルボルン氏でした。ゴーン元会長は金銭的不正行為容疑に関するフランスでの訴訟で汚名を晴らそうとしており、フランスの7人の判事が参加しています。ゴーン元会長はレバノン育ちでレバノン国籍を持っており、その母国に滞在しています。弁護士のジャン・タマレット氏は、依頼人が正式に自分について説明する機会を持つのは初めてだと述べました。彼はフランスの判事が尋ねるすべての質問にすべて答えるのを大変喜んでいました。彼はそれらの数日間、この道を進み続けるつもりです。我々はフランスの裁判所とレバノンの裁判所の間のこの協力に大変喜んでいます。タマレット氏でした。タマレット氏はこのプロセスは依頼人の正義への一歩だと述べました。ですからそれは彼が日本で恣意的に逮捕されて以来全く初めてのカルロス・ゴーンに対する裁判です。タマレット氏でした。ゴーン元会長はこれまで日本の司法部門よりもフランスの司法制度の方を信頼していると言っていました。レバノンのパレス・オブ・ジャスティスでのこの事情聴取は6月4日まで続くものとみられています。一方、NHK の今月21日の報道によりますと、去年11月、国連人権理事会の作業部会が日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の日本での刑事手続きについて、恣意的な拘禁に当たるとする意見書を公表したのに対し、日本政府は事実誤認で受け入れられないとして、異議を申し立てています。これについて日本政府の上川陽子法相は意見書の中で事実関係が誤っている点を具体的に示して反論する文書をまとめ今月18日付で作業部会に提出したことを明らかにしました。それによりますとゴーン元会長の逮捕が繰り返されたことが手続きの乱用だと指摘されたことに対して異なる犯罪事実について裁判官が慎重に審査し逮捕状を発布したもので乱用には当たらず適法性には何の疑いもないと反論しています。また弁護士と自由にやり取りができず不公正だとの指摘についてはほぼ毎日弁護士と接見し1日に複数回会うことも頻繁にあったなどと主張しています。上川法相は意見書は刑事司法制度に対する誤解を抱かせるもので恣意的拘禁に該当しないことを改めて指摘したいと述べました。また NHK の同じ日の別のニュースによりますと日産自動車のカルロス・ゴーン元会長がオランダに設立した統括会社と結んだ雇用契約を不当に解除されたとして損害賠償を求めていた裁判でオランダの裁判所は雇用契約は無効だったとして訴えを退けた上で報酬として受け取った6億円余りの返還を命じる判決を言い渡しました。以上、SBS ニュースのステファニー・コーセッティのレポートと NHK のニュースの一部を長尾久明がお伝えしました。